主の名を賛美いたします。今日はお招きいただきまして、大阪の日本バプテスト大阪教会、からですね、今日ここに来ることができたんですけれども、久しぶりにお会いする方々がたくさん、いらっしゃいまして、まず玄関入ってきまして瀬戸先生がいらっしゃいました。私たち、夫婦もそうですけども、ずっと瀬戸先生には長いいろいろとお世話に長い間お世話になっておりまして、今日ご夫妻ともお会いできてとっても嬉しかったです。また静香さんがですね、今北山教会の牧師のお連れ合いとして、また木原先生とその働きを担っておられます。そういうことで、京都と大阪でお会いする機会がありましたので、今もそういうお付き合いをさせていただいていることを心から感謝しております。そしてまた大阪教会で、私は笹栗に14年間、牧師を笹栗教会というところで牧師をさせていただいたんですけども、その後2005年から日本バプテスト大阪教会で、牧師としてですね、招聘を受けて今年で12年になるわけですけれども、そこでですね、旧街道、今新しい街道がもう建っていますけれども、その時に梅木光夫さんが大阪で、仕事をされておりまして、単身でずっと、来られておられて、そしてその時に私たちの教会の礼拝に出席をずっとされておられました。月に2回ぐらいは最低来ておられたんですけども、そういうこともありましてね、梅木さんもこちらの教会でずっと責任を負われて、幸子さんと一緒にですね、そういうつながりがありました。そして今日はですね、また旧姓大坪さんですけども、今石鍋美智子さんですけども、美智子さんも今私たちの大阪教会の礼拝に出席しているんです。そういうおつながりがありまして、春久ちゃんですか、お誕生なさって、そして今4500グラムですか、4500グラムの、すくすくと成長しているということでですね、それもメールで、もしかしたら今日お会いできるんじゃないかなとすごく僕も楽しみにしてたんですけど、今日来てくれました。そして美智子さんともお会いすることができまして、すごい、そういうことでこの筑紫の南キリスト教会がすごい近いそういうような感じがしてですね、今日は私も家族で一緒に参加させていただいております。本当に貴重な時をこういう形で、幸子さんから電話いただいたの3月か2月でしたよねだいぶ前だったと思うんですけども、ちょうど私が月曜日からだいたい久山療育園のワークキャンプがこの時期あるんですね。そして梅木さんが今事務局長という退任を、担っておられますけれども、そういう情報もあって、私が大阪にからこっちに来るということで、もうあえてこう来るっていうんじゃなくて、ついでに来るということで、今日ですね、こういう機会が与えられたんじゃないかなということで、私もそういう機会だったら喜んで今日ご返事できますよということで、そういうふうにお返事をして、もうあれからね、何ヶ月かな、もうだいぶ経ちますけれども、本当に今日こういう形で、時間がというか時が与えられたことを心から感謝しております。本当にまた御言葉を今日は取り継ぐご奉仕をさせていただくことを心から感謝したいと思っております。先ほどのお証もすごいなというか、神様をまっすぐにこう伝えているお証、すごく元気をいただいたような思いがいたします。もう私の説教よりもなんか生きた証の方がよっぽどいいんじゃないかなというふうに、もう牧師の説教はいらんというふうに思いましたけれども、また瀬戸先生と少し話していたら、この筑紫の南教会っていうのは修法も信徒の方が作られているんだよということで、やはり信徒の方々がみんな教会形成に積極的に関わって担っておられるという、そういうお姿をまた私も垣間見しさせていただいていることを心から感謝したいし、またこれも大阪の方に持って帰りたいなって思います。今日はですね、先ほど読んでいただきました聖書の箇所、 司会者の聖書の箇所と違って申し訳ないです。私は新共同訳聖書を持ってきましたのでね、ちょっと主法の方に新共同訳聖書の訳が書かれていますので、それとまあ比べて読んでいただければ嬉しく思います。今日は説教題をですね、用意していますかというそういう題をつけたいかったんですけども、一応ここ福岡ですので用意しとっていうそれが一番よかかなと思いまして、大阪やったらですねちょっと違うんですよ。私もあんまり大阪の言葉この頃もう使わんようになったんですね。ですからこう大阪で言うと用意してまっかっていうかな用意してまっかっていうかそういうような響きなんですけども、まあ、今日は用意しとると、まあ、用意しととかってそういう言い方しますよね、こちらの方はそういうことで、まあ、用意しとという題でですね、まあ、聖書の御言葉に聞いていきたいと思います。まあ、この10人の乙女の例えのお話は通常ですね、イエス様のこの来臨あるいは週末に私たちがいかに備えるかということについてこれ言われています。そしてそれは花婿であるイエス様が再びこの地上においでになるその時に花嫁なる教会に呼び集められた私たち一人一人がイエス様をいかにして迎えるかというそういう問いかけでございます。今日のこの例え話には花婿をちゃんとお迎えすることができた乙女たちとお迎えすることができなかった乙女たちが出てまいりますね。興味深いのはですね、そのどちら側の乙女たちも花婿の到着が自分たちの想像していた以上に遅いのでみんな居眠りをしてしまったということです。まあ、いわゆるこの賢いと言われていた乙女たちも、まあ、緊張感や頑張りだけではこれは身が持たず、おそらく眠り込んでいたんではないかなって思うんですね。それを読むとどこか私たちほっとします。まあそうしてみんな、ね、まあ居眠りをしていたっていうんですね。ところが花婿が突然夜中ついにやってきた、到着した、とうとうその日その時が現実のものとなった。その時にいわゆるこの賢い乙女たちはみんな起きてそれぞれの灯火をとこの整えて花婿を出迎えて一緒に婚礼の席に入ってこの祝宴に預かったとあります。一方ですね、慌てふためき右往左往してしまった愚かないわゆる乙女たちは何とも残念なことにその喜びの祝宴に預かることができなかったというのであります。この違いっていうのは一体何でしょうか。それはただ一つです。灯火を灯し続けるための油を十分に壺の中に入れて用意していたか、持っていたか、また十分な油を常備用意していなかったかというその違いなんですね。すべての条件っていうのはみんな同じでした。しかし用意しようとすればできていたのにそれをしていたかそれをしていなかったか、まあ、そこにまあ両者の乙女たちの決定的な違いというものがあったのであります。絶やさずに灯火を灯し続けいざという時にそれを掲げ周りを照らし花婿であるイエス様を確認するためには欠かすことのできない油というものを常に切らすことがないようにするということが大事なんですね。ではですね、この油っていうのは一体何なんでしょうか。まあ、いろんなことが言われています。まあ、聖書の仲介書などかと読むとですね、これが油なんだということが書かれていますけれども、例えばそれが聖霊の油だって言われたり、 あるいは信仰の油だって言われたりしています。まあ、いろんな解釈があるわけでありますけれども、皆さんは何だと思われますでしょうか。しかし聖書は、あるいはイエス様は、その答えとなることは今日のところ例えですから何もおっしゃっておられないんですね。しかしですね、ここに一つだけヒントとなることが聖書の中に書かれているんです。それは新共同訳の聖書ではあっても、通常の聖書であっても同じことだと思いますけれども、それはですね、この油というものがその人それぞれのものであって、それは人に分けてあげたりすることができないものなんだということなんです。8節のところにですね、愚かな乙女たちは賢い乙女たちに油を分けてくださいと、私たちの灯火は消えそうですと言うと、賢い乙女たちは分けてあげるほどありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさいと答えたとありますね。まあ、ここを読みますと、賢い5人の乙女たちの答えは一見無慈悲で冷淡にさえ思えるんではないでしょうか。クリスチャンであるんならちょっとでも分けてあげたらいいのに、それが隣人愛じゃないのかって、そういうふうに考える、そういう考え方もあるでしょう。しかしですね、ここで語られていることというのは、人の情や親切といった道徳ではなくて、神様との一対一の確かな関係性なんです。この油は他の人には変わることのできない、代用できない神様との関係の中で、これは保たれる油なんです。私と神様という、ね、一対一の関係によって保たれる油ですから、他の人に分けてあげることができないんです。正確に言えば分けようがないんですよ。10人の乙女たちはみんな同じように灯火をこう持っていたんですけども、しかも同じ場所で同じ時間そこにいたんです。ただ灯火を灯す油を絶やさなかったか、あるいは気づいた時には手遅れとなるほど油が欠乏していたか、この違いというものが決定的なものとなったんですよ。それは外から見ただけでは分かるものではありません。本人さえこれ分からないのかもしれません。ついに花婿が来たって声を聞いて、あ、これでは油が足りないと気づくまで10人とも条件はみんな同じであったということなんですね。さて、この例え話の中で花婿が遅れて到着したのは真夜中であったっていうのは、これは考えさせられます。10人の乙女たちにとっては今か今かという時期がやがてもうおいでになってもいいのではという焦りに変わり、夜の冷え込みとともに闇が深まっていく中で不安や疲れが増してついに居眠りをしてしまう、そのような時であったんですね。ここでですね、まあ、覚えたいことは、この主を待ち望む教会、あるいはまた私たちも、その時代に起こってくるさまざまな苦闘、あるいは苦難や闇とも思える状況、また困難な問題に直面し揺さぶられ試みられるということなのであります。しかしそのような状況の中にあってもなお賢い乙女たちは生きた信仰、神様との一対一の関係性を証しする油を 壺の中に絶やさなかったのです。一方、灯火を持っていても油に、この壺に油を常備していなかった乙女たちは、ここにあるように大変残念な結末になってしまったということでありますね。それにしても油が足りないということに気づいた乙女たちは、他の乙女たちの油を分けてもらえず、慌てて油を買いに行くんですけれども、戻った時にはもう花婿が到着していて、戸が閉められていました。まあ、そこでご主人様、開けてくださいと叫び続けたけれども、私はお前たちのことを知らないと言われたとございますね。これはあまりに衝撃的で悲しい結末のようにも思いますけれども、これはですね、あくまでも主の日の約束に備えてのイエス様が語られた例え話であるということなんですね。そこで私たちはこの例えのお話から学び得ることがあります。それはですね、私たちが今をいかに生きるかということ、今をいかに生きるか、来世ではない今をいかに生きるかということを具体的に読み取り、生かしていくようにすれば良いのです。今からでも遅くないんですね。私は今回この十人の乙女たちのお話からですね、灯火を灯す油の備えというのは、まず一つ祈りであると、そのように思いました。先ほどお証しにもありました、教会でみんなで祈りましょうって。私たちもしんどい時には眠気を覚えるような弱いものでありますけれども、日々祈り続けることはできるのであります。主イエス様の身元に座して、その救いと神様への感謝の祈りを捧げる朝の目覚めの時、また主の愛を思い起こし隣人のために取りなし祈る夕べの祈りの時、また神様の国と神様の義を求めるその最後のこの眠りの前の休みの前の時、それらの祈りは神様との生きた対話の時であり、今日主が語られておられる灯火を灯し続けるための油の備えをきっと成していくと、そのように信じます。ある教会員の方が、教会に来ることのできない方のところへよくですね、時間を作って訪問をしてくださっているんですけども、この箇所を読まれてこのようにおっしゃいました。信仰は個人的なもの、神様との一対一の関係であって、人が変わりようのないものだけれども、教会は私たち一人一人の信仰のサポーターだと思いますって。教会は私たち一人一人の信仰のサポーターだと思います。本当にそうだと思います。祈られていること、また主にある兄弟姉妹としての関わりは、どんなに大きな支えであり励ましであるでしょう。また夕方の祈祷会に来られているある方がこのようにおっしゃいました。自分はいろんな宗教といわれる施設にも行きましたが、キリスト教会とそこに集まっている人は、いわゆる家内安全というような祈り、自分のための祈りだけでなくて人のために祈るんだと知らされたんですね。その背後には救い主イエス様の愛と取りなしの祈りが今も生き生きと信じる私たちのうちに働いているからなんです。もう一つ、この例えの油というものを備えるということとはですね、 何だろうかということを考えたときに、これは日々のクリスチャンになって神様の救いを受けた者の日々の証の、これは生活だと、そのように思います。これは数年前のことでありますけれども、私どもの大阪教会で3日間のうちに2名の方が天に召される、そして葬儀をするということがありました。お一人の方は、これは90歳男性で求道者でありましたけれども、病のためにですね、昏睡状態になりながらも奇跡的にこの意識を戻されて、その与えられたチャンスの中で主イエスを信じる信仰告白をされ、病床で洗礼をされて、その後10日間ご自宅に帰ってご家族と過ごされて天に召されました。2人目の方はまだ当時52歳でありましたけれども、いくつかの病気を抱えておられ、一人暮らしでありました。彼は悩みと病のために死ぬばかりでありましたけれども、教会を訪ねてこられて、イエス様の福音に触れてバプテスマに預かり、教会の奉仕とクリスチャンとの出会いや関わりを恵みとしておられました。随分と病も重く、とうとう一人静かに息を引き取られたのであります。実はこの方が亡くなったという知らせがですね、先に90歳で召された方の葬儀が終わって、火葬場からですね、私が帰宅したばかり、ほっとしている矢先のこと時にですね、この知らせが入ったんですね。私は緊張と大変なショックに襲われて、頭の中がもう真っ白になってしまいました。しかし神様はこのことを、この方のことを通してですね、いくつかのですね、奇跡ともいえる出来事を私に見せてくださいました。その一つはですね、この二人目の方が亡くなった知らせを届けてきてくださった方が、この方の訪問ヘルパーさんだったんですね。もしですね、その方がもう知らせが私のところに届いてなかったらば、一体彼の身に何が起こったのか、もはや知る由もありませんでした。話を聞いて分かったことは、実はこの訪問ヘルパーさんが生前、彼から自分はクリスチャンで大阪教会に通っているということを常に聞かされていたそうです。彼は日頃から、小さいことですけども、そのことを証しすることによって、その最後は幸いに救い主と出会い、主を信じて救われた教会とその兄弟姉妹の祈りと賛美に見送られながらですね、この天国に帰ることができたんですね。二つ目は、この彼が天に召される数日前、水曜日の祈祷会にですね、2年近く教会に来られていなかったある姉妹が突然いらっしゃったんです。この姉妹はその兄弟と仲が良くて、時々家族ぐるみでお食事をしたり交流があったんでありますが、姉妹はよくこの兄弟からいつもですね、この姉妹は教会よく休んでおられたんです。それで教会には行くようにということを言われていたそうです。けれどもそれがなかなか行くことができなかったんですけども、ところがその日の水曜日に、何か不思議と教会に行こうという思いが起こったっていうんです。そしてそれが姉妹にとってこの兄弟との最後の貴重な時間になったんですね。最後にこの一緒に、この水曜日の夜、バザーの残っていたものを一緒にご飯食べて、最後の晩餐みたいな形になったわけですけども、本 本当にこの姉妹はこれはきっと神様がお導きになって引き合わせてくださったことなんだということを私にそのように話してくださったんですね。姉妹はそれからその兄弟の意思を受け継ぐかのように再び教会生活再開したんですね、うん、そして3つ目です。彼が亡くなった後にですね、彼のお母様と連絡が不思議にもついて、私と連れ合いがこのお母様の家を訪問した時のことなんです。当時お母様は重いこの病気を抱えていて、お友達がですねいつもまあいろんなお世話をするために来られていたんですけども、私たちがこのお母様のところに訪ねて行った時に、まあドアを開けてこうご挨拶したらですね、開口一番こう言われたんですよ。お話はありがたいんですけども、福祉の方にお葬儀は全部お願いしていますのでお断りいたしますって。まあ福祉の葬儀っていうのはもうこれはまあ当然仏式のお葬儀で、まあ生活保護をずっと受けておられたんでですね、もうだからそういう形でもう自動的にも決まっていた形だったんですけども、意思は固く3度もですね、せっかくですがお断りしますとそのように言われました。まあ、実は私たちが来る前にすでにお二人で申し合わせて固く決めておられたそうです。それでですね、もうそれでもまあ私たちは彼のことを思うと諦めきれずに、お母さん、息子さんはクリスチャンとなって教会の礼拝や祈祷会に毎週来られ奉仕をされていましたよ、それでいつもお母さんのご病気が癒されるようにと祈っておられましたよ、その信じるところに沿う形のキリスト教のお葬儀で送ってあげることを息子さんご本人もきっと望んでおられるんではないでしょうか、そういう言葉が私の口から自然に出ました。するとお母さんのお隣にいらしたお友達の方がお母さんに向かって、君ちゃん、私の思いを言っていいかな、私だったら息子が一番願っていることをしてあげたいと思う、お話を聞いて初めて息子さんが教会によく通い奉仕をされている様子が私にも分かったけどどうかねって、そうお母さんに言われたんです。そうするとお母さんがですね、そうやね、それならぜひ息子の葬儀をお願いしますって私におっしゃったんです。私たち夫婦は兄弟が亡くなってから悶々とする中、どうか神様あなたの御手と導きがありますようにって祈り続けていたんでありますが、その時まさに私は神の手が動いたって強くそういうふうに感じました。神の手が動いた祈りは主に聞かれていたんです。これらの出来事を通して天に召された兄弟のように私は主に救われた喜びを持って日々主を証しするものとして生きているだろうかということを私は改めてですね強く問いかけられたような思いがいたしました。また主は私たちの祈りをちゃんとお聞きになっておられるということを体験でき感謝でありましたね。今日のこの例えのお話のこの賢い乙女たちが灯火を灯す油の備えを怠らずに主と共に喜びにあふれて婚宴の席に入っていくその姿を思い描きつつ、私たちもまた、まあ、ここから主の証人として使わされていきたいとそのように思います。小さな私たちの証祈りかもしれませんけれども、それは本当にこう積み重なっていって神様のもとに届いている、そういう神様との関係をしっかりと築いていく、そういう日々でありたいと 今日の御言葉からですね、私たちは受け取っていきたいと、そのように思うのであります。主の御名を心から賛美いたします。お祈りをいたします。恵み富たも天の神様、あなたの御名を心から賛美いたします。あなたは生きて働いておられるお方でございます。また私たちはあなたと常に人格的な関係を築いて本当に歩めることができますことを感謝いたします。いつもあなたとの交わりを私たちは生き、また隣人と共に歩んでいくことができますように、一人一人の歩みを支え導いてくださいますように、今日はこうして筑紫の南キリスト教会の礼拝に共に集い、またあなたを礼拝する時が与えられました。心から感謝いたします。御教会がますます神様の恵みを受け、ますますこの地域に、また私たちの身近な方々に福音を述べ伝え明かししていく働きが十分にできますように、この教会を清め祝福してください。また一人一人いろいろな課題を抱えておられると思いますけれども、どうかあなたがいつも共にいてくださることに私たちは確信を持って歩んでいくことができますように、そして祈り歩んでいくところにあなたによっての道が開かれることを信じて歩んでいきたいと思います。お一人お一人の歩みを祝福し導いてください。8月は平和と命を覚えていく平和月間の時でもございます。そのような本当に過去の悲惨な戦争が二度と繰り返されることのないように、私たちキリスト者も主の平和をしっかりといただいたものとして、この地上にあって、また為政者のことも取りなし祈り、誤った方向に行くことのないように、またこの政治もそうですけども、見張り人としての働きをまた務めていくことができますように、戦争というものはもう起こった時には手遅れだという状況でございます。そういうことにならないためにも私たちは日々祈り、また私たちのなすことができるように整え導いてください。今日の御言葉を心から感謝します。今日礼拝に集うことでできなかった方々、また来週にはまたこの礼拝に集うことができるようにあなたが導き守ってください。今日このようにして共に主を礼拝する時が与えられましたことを心から感謝し、私たちの救いにしてあられる主イエスキリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。